私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。クリスマスの礼拝も無事に終わりまして、その後少し時間をいただいて牧師家族会に行ってきました。今年は神戸で開きまして、その後に小泉純先生のところに訪問していきました。小泉純先生は九州学院の卒業で総会議長もされたんですが、もう先生が電話して来られまして、もう間もなく天国に行くから遺言を聞きに来いと、そういうふうに言われまして、で夏に行こうと思ったんですが、まだ行かないからまだ後でいいと、で今回は来いということで、そうかなと思いながら行ってきまして、でどんな遺言だったかというと、葬儀の話だったんですね。で自分の葬儀は今までにない葬儀をしたいという、でポイントは大伝道集会にしてくれという。あ、そうですかと。で頼みたいことがあるって言われて、葬儀の説教かなと思ったら、説教も違う人に頼んであると。じゃあ詩式ですかって言ったら、そうではないと。じゃあ何するんだろうなと思って聞いてたら、自分の葬儀は三部構成にすると第一部は葬儀で、第二部が小泉純はどんな男でどんな牧師でどんな伝道したかっていう、なんかそういう会をしたいと。で第3部はみんなでビールを飲んで盛大に送り出してほしいと。でお前に頼みたいことは第2部の司会って言われて、遺言っていうのはそれかなと思ったんですが、そう、分かりました。でその小泉純っていう牧師はどんな牧師だったかっていうのをもう語る人間をもう頼んであると。14人って言って、それは先生一晩かかるからなと思ったら、じゃあ前夜式と葬儀に分けるって言ったら、じゃあ2回やるんですかっつって、でそういうふうに小泉先生がもう一生懸命自分の葬儀を考えておられました。ただ本当に遺言はもう少ししたから言うからもう一回来いっていうふうに言われましたけど、私たち家族子どもたちもそこにいて集まって、その時に言われたのは、自分は一つにならんことという、それだけをあなたたちに残したいという、そういう話を私たちの子どもたちにはしてくれました。イエス様をこう信じて、私たちはルーテルファミリーなんだ、ルーテルファミリーとして一つにならんこと、それが一番の願いだ、そのことをとくとくこう話されていたのがとっても印象的でした。今のルーテル教会は本当に一つかどうか、もう一回考えてみてくれ、自分は一つにならんこと、イエス様が言われた通り一つにならんこと、そのことを望むという、よろしく頼むという、それが私たちの子供に対する遺言だったように思います。確かにそうだなというふうに思います。私たちはイエス様に従う群れとして一つになって、そして宣教していく、そのことを小泉先生がやっぱりその牧師の生活としてなされてきましたし、またそれに引き続き私たち若い者にもそういうふうに教えてくださったのだというふうに思うのです。そう思うとこの時期、シメオンの賛歌とアンナの言葉にもありますように、この世に残していく、しかし私は主の救いを見た、十分だ、そのことを覚えたのです。イスラエルの信仰の共同体の一員であったマリアとヨセフは、生後40日のイエスを抱いてエルサレムの神殿に設けています。これは律法によってそういうふうに決められていました。初めて生まれた男の子は主に性別されなければならない、これが律法です。神殿は民と神とが出会う場所でした。イスラエルの救いを待ち望んでいた老人シメオンは、神殿に連れてこられた幼子を見て喜び、主を称えました。また女預言者アンナもその子を見て神を賛美しました。なぜ賛美し喜んだのか、それは長い間人々が待ち望んでいた救いを、またその救い主を自分の目で見ることができたという喜びのゆえだったのです。 まあ、このことに先立って語られているのは旧約聖書の出来事です。まあ、紀元前、まあ、5世紀まで遡ります。まあ、イスラエルがバビロンでの捕囚、そういう生活から解放され帰ってき、再びユダヤに生活するようになった頃、多くの預言者たちが救い主が使わされるという預言をします。その預言を聞いた者は実は聖女に行ってそれを待ち望んでいたという事実がそこにあるのです。堕落したイスラエルの人々は、またユダヤの祭司たちは裁きに耐えられない、人々は清められる、正しい真の捧げ物が捧げられていない、そういうのを悩み苦しみ、しかしなおこの神殿にいつかはキリストメシアがやってきてくださる、そのことを待ち望んでいた。それが今日のこの背景です。だからこそ今日シメオンはイエス・キリストに会った時に、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに晒してくださいます、私にはもう思い残すことがありません、なぜなら主メシアを今私は出会ったからです、そのように歌ったのでしょう。それはアンナもそうでした。約束された救い主との出会い、多くの人々が想像しているような劇的なものではありませんでした。ただ小さな幼子がマリアとヨセフに連れられてやってきた。しかしその出来こそが実は私たちに光をもたらす出来事だったとシメオンは告げるのです。謙遜で心貧しく、神が約束されたものを実現すると本当に信じているもの、そこに初めて幼子がやってくる、そういう事実を今日私たちは見るのです。まあ、クリスマスイブの日ですが、一つのメールが送られてきました。それは石巻からのメールでした。実は皆さんにご協力いただいた復興アルバムが13冊クリスマスのイブの日に出来上がり、それが被災者のもとに届いたという、そういうメールでした。で、渡されたその方々が皆この年になってサンタクロースを信じるとは思わなかったと、そういう言葉をメールで送られてきました。本当にサンタクロースはこの世にいるんだということを実感した。そのメールを見ながら、サンタクロースじゃなくて神はって言ってほしかったなと思うんですが、しかし本当に嬉しかったのでしょう。で、その一人の方が実は少し長いメールをこうくださったのです。その方は石巻市の市内にいまして、海岸の近い場所におられ、大津波で町ごとすべて亡くなった、大勢の人がそこで亡くなってしまった、そういう経験をされたということがメールに書かれていました。両親も幸いにも近所の方の助けで逃げることができたけども、再会したのは実は1週間後だった、生きて再会できた喜びで涙が止まらなかったという、そういう言葉でした。しかし実家は根こそぎ亡くなってしまったので、子どもの頃からの写真やアルバムなどは全部失ってしまって、この1年9ヶ月喪失感の中で過ごしていたのだ、そこにこの話がやってきたという、そういう手紙でした。お互いを励まし合うために震災から1年2ヶ月後、約30年ぶりに中学校の同窓会を開いたそうです。その時に今回のアルバムの話があって、それを申し込んだというのです。同窓生の中には震災で命を亡くした人も数十名いたようで、今回生まれ変わった卒業アルバムでしか見ることができない、でもしかし切ないけれども生きた証っていうのはここにあるという、そのことを思ったというのです。その彼が一行を書いてきたのが非常に印象的でした。それはこういう言葉です。新しいアルバムは私の学生時代の貴重な記録です。父として学生時代の写真を我が子に見せることができるようになったことはとても嬉しく、ありがたい気持ちでいっぱいです。 この活動してよかったなというふうに思います。これは貴重な記録、この記録を自分の子供に見せることができるようになったことはとても嬉しかった。多分私たちが心にあるもの、その記録、また思い出、そういうものが全てなくなってもまたそれが復活してくる時の喜び、そのことをこの彼が私たちに教えてくださったように思うのです。今でも石巻の方には伊藤文夫先生が月に2度ほど足を運ばれて、臨床宗教師の活動をしておられます。これからは心のケアが必要だというのは分かっていますか？それも専門家の心のケアが必要だという、そのことを教えてくださっています。このアルバムのお話を伊藤先生にしたときに、一つのおばあちゃんとの出会いの話をしてくれました。そのおばあちゃんは先生にこういうふうに言われたそうです。震災後、今まで私は神も仏もあるものか、本当にそう思った。神も仏もこの世には一切ないんだ。あるんだったらなぜこのようなことが起こるのか。ある時は神も仏もあるものかというふうにして神様に呪っていたかもしれない。でも神も仏もあるものかというふうに思う。でも変わってきたんだというのです。牧師さん、私は変わってきた。神も仏もあるものかと思っていたけども、こうやって牧師さんやお坊さんや神主さんがたびたびに来てくれる。そしてたびたびに話を聞いてくれるし、慰めてくれる、祈ってくれる。神と仏をあなたたちが連れてきてくれるって言われた。神も仏もあるものかと思っていたおばあちゃんは、神と仏をみんなが連れてきてくれる、今はそう信じることができる。自分自身ではそう思えなかったが、あなたたちの隣にいる神も仏も私たちと共にいるということを実感することができた。それがこの1年9ヶ月で一番感謝するべきことだった。そういうふうに伊藤先生に言われたというのです。神様を人が連れてきてくれる、神様が寄り添っておられるのは人が連れてきてくださるからだという、そのことを聞いたときに確かにそうだなというふうに思ったのです。今日シメオンとアンナのところにマリアとヨセフがイエス様を連れてきたのです。そしてそこに出会いがありました。神様を連れてくるのは人です。その人の信仰が実は神様と出会わせてくださるのです。そう思うと私たちが神様から与えている使命が何であるかということを今日教えられるのです。私たちは神様を信じ受け入れ、そしてその輝かしい命に生かされています。だからこそお言葉通りこの世を去ってもいい、そういう信仰に立っています。そういう私たちがイエス様を連れていくのです。そして神様と出会うという奇跡を起こすのです。それが私たちにとって御子イエス・キリストを受けた、与えられたものの使命である、そのように思います。新しい年がまたやってきます。その時には私たち一人一人と共におられるイエス様を一人でも多くの人たちに連れていき、そして出会う、そういう経験をしていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人にイエス様を与えてくださって心から感謝いたします。その出会いが私たちを詰め守り導いてくださっています。どうか私たちもまたあなたと共に宣教師として、また多くの人々にイエス様の出会いをもたらすものとして祝福された人生を送っていくことができるようにしてください。一人一人の上に、また家族の上に、新しい年も主の祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。